最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは。2026年4月20日月曜日です。パーソナリティのはるかです。4月20日は郵政記念日だそうです。1871年のこの日に日本の近代的な郵便制度が始まったことを記念しているんですね。手紙やはがきから電報、電話、そしてインターネット、SNS へとコミュニケーションの形はどんどん変わってきました。技術の進化って本当にすごいですよね。でもどんなにツールが変わっても誰かに何かを伝えたいっていう気持ちは変わらないのかなって思います。さて今日のポッドキャストではそんな技術の進化がもたらす光と影に注目してみます。前半は生成 AI の権利問題や企業の AI 投資、そして私たちの移動に影響する航空業界のニュース、後半は未来のコンピューターを変えるかもしれないレーザー技術やアップルの新しいビジネスモデルの可能性、そして私たちがテクノロジーとどう向き合うべきか考えさせられるお話をお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはますます身近になっている生成 AI に関するニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから生成 AI による権利侵害、法的誠意へという記事です。最近好きな歌手そっくりの声で歌うカバー曲だったり、俳優さんの顔を使った面白い動画が SNS でたくさん見られますよね。すごく精巧でびっくりしちゃうんですけど、実はこれ本人の許可なく作られているケースがほとんどなんです。こうした生成 AI を使った肖像や声の無断利用が深刻な問題になっているとして、法務省が本格的に対策に乗り出すことになりました。具体的には有識者による検討会を立ち上げて、どういう場合に民事上の責任、つまり損害賠償などを請求できるのか、法的なルールを整理するとのことです。この検討会には知的財産法や民法が専門の学者さんや弁護士さん8人が参加して、4月24日に最初の会合が開かれるそうです。これまでの法律や判例では、俳優さんの肖像などが持つ商業的な価値を守るパブリシティ権というものは認められていたんですが、もちろん生成 AI が登場するなんて想定されていませんでした。特に声優さんたちの声の権利についてははっきりとした判例がなくて、どこまで保護されるのかが曖昧だったんですね。検討会では、例えば俳優の画像からそっくりな人がアクションシーンを演じている動画を生成した場合とか、歌詞の音声データからその人が特定の楽曲を歌っている音源を生成した場合といった具体的な事例をもとに、権利侵害にあたるケースを整理していくそうです。さらに深刻なのがディープフェイクポルノの問題です。実在する人物の顔を使って猥褻な動画を作るという本当に悪質なものです。これは有名人だけでなく、一般の人が卒業アルバムの写真などを使われて被害に遭うケースもあって、特に子どもの被害は深刻です。こうしたケースも改めて肖像権の侵害としてルールを明確化する方針です。この夏には結果をまとめて公表して、クリエイターや法律家が参考にできるガイドラインのような形にしたい考えだそうです。技術がどんどん進んで、誰でも簡単にリアルなコンテンツを作れるようになった頃こそ、作る側のモラルと権利を守るためのルール作りが今まさに求められているということですね。
さて、 AI の権利という少し難しい側面を見ましたが、一方でビジネスの世界では AI 活用への期待がどんどん高まっています。こちらもヤフーニュースから、第一生命 AI など4000億円投資へという記事です。生命保険大手の第一生命保険が2030年度までの5年間で AI 開発などのデジタル分野になんと総額4000億円規模を投資する方針を固めたそうです。4000億円ってすごい金額ですよね。この巨額の投資、何に使われるかというと、主に業務の効率化です。例えば保険の契約手続き、新しい保険に入るときって健康状態を伝える診断書とか過去の入院証明書とか、いろいろな書類が必要になりますよね。 これまではその書類の情報を人で手で入力して膨大な量の約款と照らし合わせながら保険に入れるかどうか、あるいは保険金を支払うかどうかを判断していました。これすごく時間と手間がかかる作業なんです。ここに AI を導入します。 AI に法令や約款を全部学習させておいて、書類をスキャンするだけで内容を読み取って判断を手助けしてくれるようにする。これをアンダーライティング業務っていうそうなんですが、この部分を AI で効率化することで事務作業を大幅に削減できるんですね。結果的に保険金の支払いが早くなったり、お客さんへの対応がスピーディーになったりといった私たち利用者にとってもメリットがあるわけです。さらに営業の現場でも AI が活躍します。お客さんとの会話の記録を AI が分析して、このお客さんにはこんな商品が合っているかもしれないと提案してくれるデジタルバディというシステムを全国およそ1000カ所の営業拠点に配備するそうです。営業職員一人一人に優秀な相棒がつくようなイメージでしょうか。前のニュースでは AI のリスク面に触れましたけど、こうして聞くと AI が私たちの生活や仕事をより良くしてくれる可能性もすごく大きいことがわかりますよね。金融というものすごく伝統的で堅実な業界がこれだけの規模で AI に投資するというのは、社会全体が AI と共に働く未来に向かって大きく舵を切っている証拠だなと感じます。
さて、次は少し視点を変えて私たちの移動に関するニュースです。ヤフーニュースから、航空燃料高騰、世界で円便ラッシュ。ゴールデンウィークや夏の旅行シーズンに向けて飛行機の計画を立てている方もいるかもしれませんが、ちょっと心配なニュースです。ジェット燃料の価格が急騰している影響で、世界中の航空会社が便数を減らす減便や路線の運行停止を拡大しているそうです。例えば KLM オランダ航空は来月、アムステルダムのスキポール空港で80往復便の取りやめを発表。他にもユナイテッド航空、ルフトハンザ、キャセイパシフィック航空といった大手の航空会社も運航計画を縮小しています。調査会社シリウムのデータによると、5月の世界の航空総省能力はすでに約3ポイントも減少しているとのこと。当初は年間で 4% から 6% の拡大が見込まれていたのが、一転して最大で 3% の減少もあり得ると予測を見直しているそうです。同社のシニアコンサルタントリチャード・エヴァンス氏は、さらなる減便が実施される可能性は極めて高いと指摘しています。この燃料高騰の背景にあるのが、イラン戦争に伴う中東情勢の混乱です。これが世界のエネルギー輸送に影響を与えて、ジェット燃料の価格を押し上げているんですね。デルタ航空の CEO は、この四半期だけで燃料費が25億ドル、日本円でおよそ3970億円も増加すると明らかにしています。そして、採算ラインギリギリ、あるいは期待通りの収益を上げられていない便は見直されることになるだろうとコメントしています。これはまさに業界にとっての試練だと。さらに心配なのが、燃料そのものの供給不足への懸念です。国際エネルギー協会 IEA は、ヨーロッパのジェット燃料の在庫はせいぜい6週間分にとどまる可能性があると警告しているそうです。地政学的なリスクが私たちの身近な旅行やビジネスの足に直接的な影響を及ぼしているという状況ですね。旅行の計画は少し余裕を持って最新の運行情報を確認した方が良さそうです。さて、ここまで AI や国際情勢といった私たちの社会に大きな影響を与えるニュースを見てきました。ここからはもう少し技術にぐっと寄った話題を掘り下げていきたいと思います。
まずは、未来のテクノロジーを根底から変えるかもしれない基礎研究のニュースです。ハッカーニュースで紹介されていた NIST、 アメリカ国立標準技術研究所の発表で、どんな波長のレーザー光でも作り出せるチップを開発というものです。レーザーと聞くと SF 映画の光線銃とか、あるいは CD や DVD の読み取りを思い浮かべるかもしれませんが、実は最先端技術の塊なんです。特に今まさに開発が進んでいる量子コンピューターや超高精度な光原子時計、そして AI の性能向上には特定の、しかもさまざまな色のレーザー光が不可欠なんです。でもこれまでは高品質なレーザー光を狙った色で、しかもコンパクトに作るのがすごく難しかったんですね。だから量子コンピューターみたいな技術は
大きくて高価で電力もたくさん使う装置が必要で、ごく一部の特別な研究室でしか扱えませんでした。今回 NIST の科学者たちが開発したのは、この問題を解決するかもしれない画期的なフォトニクスチップです。フォトニクスというのは、電子の代わりに光の粒子、古紙を使って情報を処理する技術のこと。光は電子よりもずっと速いので、ものすごく高速なコンピューターが実現できると期待されています。このチップ、記事では層状ケーキのようだと表現されています。土台のシリコンウェーハーの上に光の色を変える性質を持つニオブ酸リチウムという特殊な材料を重ねます。そしてそのケーキのアイシングのように、一番上に五酸化タンタルというまた別の特殊な材料を乗せる。この五酸化タンタルがまるで魔法のように、入ってきた一つの色のレーザー光を虹色のあらゆる光や目に見えない赤外線にまで変えることができるんだそうです。このチップが実用化されれば、これまで巨大な装置が必要だった量子技術が手のひらサイズのチップに収まるかもしれません。そうなれば、量子コンピューターがもっと安くポータブルになって、研究室を飛び出して私たちの社会で実際に使われるようになる日もぐっと近づくかもしれません。こういう基礎研究が未来の技術革新を支えているんですね。すごくワクワクするニュースです。
続いては、私たちの手の中にあるデバイス、スマートフォンの王様、アップルに関する少し未来のビジネスを占うようなお話です。925Mac に掲載されたローカル AI の需要が、アップルの新しいビジネスモデルを形作るかもしれないという記事です。最近、AI というと、ChatGPT のようにクラウド上の巨大なサーバーで動くものが主流ですが、一方でスマートフォンや PC の中だけで AI を動かすローカル AI にも注目が集まっています。プライバシーを守りやすいですし、ネットにつながっていなくても使えるのがメリットです。そして Apple の Mac に搭載されている Apple Silicon M シリーズのチップが、このローカル AI を動かすのにめちゃくちゃ高性能だということが知られてきています。そのせいで大量のメモリを積んだ Mac スタジオや Mac mini が AI 開発者や研究者に買い占められて品薄になっているという現象が起きているそうなんです。この記事の筆者は、この状況を見て Apple は新しいビジネスを始めるべきじゃないかと提案しています。それは Apple シリコンサーバーのレンタル事業です。どういうことかというと、 Amazon の AWS や Google クラウドのように、アップルが自社のデータセンターに Mac サーバーを大量に設置して、ユーザーが月額料金を払うことで、クラウド経由で MacOS と Apple Silicon のパワーを使えるようにするというアイデアです。ユーザーからすれば、高性能な Mac を自分で買って24時間動かし続けるよりも、必要な時だけクラウド上の Mac を借りる方が手軽で安上がりかもしれません。特に自分の Apple ID と連携した AI エージェントを常に動かしておきたいなんていう需要にはぴったりです。 Apple にとってもこれは非常に魅力的なビジネスになる可能性があります。記事では、$4,000のコンピューターを1回売るよりも月$200を長期間もらい続ける方が儲かると指摘しています。実際 Amazon の利益の半分以上はオンラインショッピングではなく、クラウドサービスの AWS から生み出されているんです。アップルはかつて X サーブというサーバー製品を販売していましたが、今は撤退しています。でもこのローカル AI のブームをきっかけに、形を変えてサーバービジネスに再参入する可能性は十分にあるというわけですね。アップルの強みであるハードとソフトの統合をクラウドの世界にまで広げるという戦略、今後のアップルの動きから目が離せませんね。
さて、ここまで AI やハードウェアといった華やかな技術の話題が続きましたが、次はもう少し地に足のついた、でもすごく大切なデータとの向き合い方についてのお話です。前に投稿されたデータを見てみよう、統計学の利用禁止という記事です。データサイエンティストというと、なんだか難しい数式や AI モデルを駆使してデータからすごい発見をする人というイメージがありますよね。でもこの記事の筆者は、そうした高度な分析手法を使う前に もっと大事なことがあると指摘しています。それがデータ力、つまりデータそのものを素朴にじっくりと観察する力です。記事では統計学禁止という面白いルールで実際のデータを見ていく演習をしています。使われているのは1日の家事の時間に関する国の調査データです。まず縦の分析、これは時系列で全体の推移を見ること。日本人の平均家事時間は1日およそ90分前後で、ここ30年少しずつ減っていることがわかります。ふむふむという感じですよね。次に横の分析、データを属性で区切って見てみます。例えば男女別すると、2021年のデータでは男性が平均26分なのに対して女性は153分と、とんでもない差があることがわかります。これを見ると、さっきの全体の平均90分という数字って実はあまり実態を表していないんじゃないかと思えてきますよね。さらに縦かける横の分析で男女別の推移を見てみると、もっと面白いことがわかります。男性の家事時間はこの30年で11分から26分へと増えている一方、女性は172分から153分へと減っているんです。全体の家事時間が微減していたのは、この両方の動きが合わさった結果だったんですね。最後に横かける横の分析で男女かける年齢別に見ていくと、さらに複雑な実態が見えてきます。男性は30代から50代は家事時間が横ばいなのに対し、女性は年齢とともに増え続け、60代でピークを迎えるといった構造が見えてくるんです。このように難しい統計モデルを使わなくても、データを縦に見たり横に切ったりするだけでたくさんの発見があります。 AI にデータを放り込んで、はい答えですと出してもらう前に、まず自分の目でデータを見て、その手触りや規模感をつかんでおく。このデータ力こそが AI の出した結果が本当に妥当なのかを判断する上ですごく重要になるんだなと改めて感じさせられる記事でした。
最後の記事も技術をどう使いこなすかという視点からのお話です。こちらも前からクロードに原始時代に行ってもらっては困る話です。これタイトルが面白いですよね。最近一部の LLM 大規模言語モデルのユーザーの間で、原始人プロンプトとかケーブマンプロンプトと呼ばれるテクニックが話題になっているそうです。これは AI に原始人のように話せと命令することで、余計な挨拶や前置きを全部カットさせて答えだけを簡潔に出力させるというもの。応答が短くなるので API の利用料金、つまりトークン消費を節約できると期待されているんですね。でもこの記事の筆者は、ちょっと待ったと警鐘を鳴らしています。このテクニック、実はいくつかの副作用があるかもしれないという指摘です。まず1つ目、 AI に原始人のような特定のペルソナ、つまり人格を与えること自体が AI の性能、特に推論能力を低下させる可能性があるという研究結果が複数あるそうです。 AI が混乱して本来解けるはずの問題を間違いやすくなるんですね。2つ目に、そもそもクロードのような高機能な AI アシスタントのトークン消費の大部分は、ユーザーとの会話履歴や裏で読み込んでいる大量の資料データであって、AI 自身の応答メッセージが占める割合はごくわずか。記事によると、ある実測データでは、応答部分なんて全体の 0.07% にも満たないそうです。なので、応答をいくら短くしても、全体のコスト削減効果は実はすごく小さいというわけです。そして3つ目が、個人的に一番なるほどと思った点です。簡潔に答えてという指示は、AI が嘘をつく確率、いわゆるハルシネーションの発生率を最大で 20% も悪化させるという報告があるそうです。なぜかというと、例えばユーザーの質問の前提が間違っている場合、丁寧に間違いを指摘して正しい答えを説明するには、どうしても長い文章が必要になりますよね。でも短く答えろと命令されている AI は、長くても正しい説明をすることよりも、間違った前提を受け入れたまま短くそれっぽい答えを返すことを選んでしまいがちになるというんです。これは怖いですよね。小手先のテクニックでコストを少し節約したつもりが、実は答えの品質を大きく損なってしまっているかもしれない。これも前のデータ力の話と通じるところがあって、ツールを正しく理解して
その特性や限界を知った上で使わないと思わぬ落とし穴があるということを教えてくれる非常に視野に富んだ記事でした。今日のまとめ音楽。さて、今日はいろんなニュースをお届けしてきました。生成 AI の権利を守るルール作りの話から、企業の巨大な AI 投資、そして私たちの移動に影響する燃料高騰、後半は未来の技術の種となるレーザーチップ、アップルのビジネスの可能性、そしてデータや AI という強力なツールと私たちがどう向き合うべきかという話まで幅広く深掘ってきました。技術は本当に日進月歩で、新しい可能性を次々と見せてくれます。でも同時に、その使い方を間違えればリスクにもなるし、表面的なテクニックに惑わせずに本質を理解することがますます大事になっているんだなと感じました。皆さんは今日のニュースを聞いてどんなことを感じましたか？次回の更新をお楽しみに。はるかでした。バイバイ。